まずじゃあキーノートスピーチということで、高野正弘さんから、これからのウェブ制作ビジネスはどこに向かうです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。改めまして高野正弘と申します。私は東京でですね、ウェブ制作とか DTP の制作を主にやっている6名くらいの小さい会社スイッチという会社をやっております。で、制作と他に、こういった講演とかですね、書籍を書いたりとかいったことで、はやってるんですが、基本的には制作会社というスタンスですので、この中の多くの方とですね、同じような形で日々制作に取り組んで同じような悩みを抱えているといったような形です。で、今日ですね、ウェブ制作ビジネスはどこに向かうのかということで、今日のテーマであるビジネスというところですね、に関して、基調講演というような形でちょっと短めですけれどもですね、始めていきたいなと思います。今日の2つテーマ2つですね、ウェブ制作の費用について、それから企画提案力について考えていこうといったことなんですけれども、まずですね、今日はですね、こんなことをちょっと考えてみていただきたいなと思います。こちらはですね、2月の末に大阪で行われました CSS ナイトでですね、こんな試みをやりました。例えば、ネイルサロンとかですね、不動産屋さんとか、それから、カフェのサイトでみたいな形で、いくつかのケーススタディを作って、でそこで例えば A ブログとかですね、ムーバブルタイプとかワードプレスとか、こういったような、CMS で言ったらどこの CMS で対応するのかといったようなことを対クライアントに対して提案するというような切り口でですね、そのソリューションを、みんなで発表しようといった、このような会があったんですね。で、この中で、ミッション4、4つ目のところでこんなのがありました。こちらは、EC のサイトを始めたいなということでですね、テレビで取り上げたら急に注文が増えてきたと、ついてはこちらのサイトで今までなかった EC 機能をつけていきたい、じゃあどの CMS を選ぼうかなみたいなことで提案があったんですけれども、そこでまずですね、ちょっと順番を変えてですね、順番を変えてですね、これね、それ僕がですね、何を言いたいかというとですね、パティシエ役で言ったらな、これ着てくださいとか言われてですね、聞いたんですけど、でね、なんでこれ出してきたかというとですね、僕も今までクライアントの気持ちを考えようよって考えてたつもりでいたし、何とか分かってたつもりでいたんだけれども、いたんですが、実際に仮装してみるとですね、あ、違うよなと思ったんですよ。そんなこともありまして、ちょっとまず皆さんにですね、ちょっと最初に数分、お隣または近くの方と、あなただったらどんな提案をしますかってことをちょっと考えていただきたいと思います。じゃあ少しちょっとライト明るくしていただきまして、じゃあ開始ってことでお願いします。もう一回言ってください。いいですね。今普通にサイトがありまして、で、そのお店がテレビに取り上げられたので急にですね、注文したいんだけどみたいな電話が来たよと。じゃあウェブサイトでその機能をつけたいよねと。で、今はそのカートとかもないし決済もないので、そこにカートや決済システムをつけたい、じゃあこういうふうにしていけばいいんじゃないですか、皆さんが相談をされたとしたらどんなふうに切り返していくのかというところをですね、ちょっと考えていただきたいなと思います。ちょっと雑談レベルで結構ですから。はい、じゃあ開始お願いします。
カメラさんに頼む。
はい、ありがとうございます。どうでしょう、ちょっと一言俺に言わせてくれっていう方いらっしゃいますか。じゃあ、今日ですね、福島から来ていらっしゃる方いらっしゃるので、ちょっと お願いします。ちょっと後ろ向きつつ、
福島から参りました、原と申します。よろしくお願いします。すごい不動ですね。まず提案っていうことだったんですけど、まずその、まあ、こっちで福島の、グループで話したんですけど、提案する前にまずヒアリングがしっかりありきりないの で、テレビ放映とかメディアに取り上げられたっていう時も、そのテレビだったらその放映された時間帯、プライムタイムなのかどうなのかとか、そのあたりでターゲットって変わってくると思うので、そもそもヒアリングを行って EC サイトが必要かどうかっていうことも出てくると思うので、まず提案の前にヒアリングがありきかなっていうところで今会話が終わったところでした。
はい、はい、ありがとうございます。提案の前にまずヒアリングですよねと、はい、非常に重要ですよね。そうですね、まず言われたのは、今た急にこう注文来てんだけれども、もしかしたらもうすぐ消えちゃうかもしれないしみたいなね、こともあるよねってことですよね。はい、もう一人ぐらい誰かちょっと言わせてくれって、なんか喋ってみようって方いらっしゃいますか。ちょっと浸透しちゃいましたね。はい、じゃあちょっとこれ後でもう一回ですね考えていきたいと思いますので、ちょっと一旦、続きいきたいと思います。さて、ビジネスとしてのウェブ制作ということで、まあ、この中ですねちょっと違うスタンスの方もいらっしゃると思いますが、基本的には多くの方がウェブ制作をビジネスとしてやられている方が基本的に多いということで、そこをまあ記述にして話をしていきたいんですけれども、こちらですね結構曲がり角に来てるんじゃないかなと、私自身感じてますし、東京とかですね、こういった地方で回ってましても、そんなことを感じてます。例えば東京ではですね今最近かなりウェブ制作会社がですね淘汰されています。結構潰れたりとか、それから100人いた会社が50人になったりとかですね、まあ、そういったケースが多いですね。地方の方はどちらかというと逆に 2、3年前にその淘汰がですね起きてしまって、今生き残ってる会社さんは割と強い会社さんが生き残ってるんじゃないかなっていう感じを受けてるんですけれども、はい、そこでですねウェブ制作ということを考えていきますと、まず制作費ですね、制作費3つに分けられると思います。まず1つが新規案件、新規案件、まだまだ、サイト持ってらっしゃらない方もですね、いますし、新しい会社もどんどんどんどん増えているんですけれどもですね、やはり昔のように、会社さんにですね、提案して、で新規案件をですね、という仕事がどんどん減っているということは多分皆さんも体感してるんじゃないかなと思います。でさらにこの部分に関しては先細っていくのは当然ですよね。で2番目リニューアル、これがむちゃくちゃ減ってますよね。ちょっと前であれば2年とか3年のスパンで、少し古臭くなってきましたからリニューアルしましょうよみたいな形で、クライアントからもそういった要望がありましたし、私たちからもそういったことでですね、メンテの一環でそういった提案をしますと、リニューアルといったような仕事があったと思いますが、なかなかですね今あるので十分、またはそれだけお金をかける必要がないというようなことで、単純なリニューアルという案件が減ってますよね。あるのは CMS 化したい、自分たちで、HTML とか覚えなくてですね、ただ文字を入力していったら更新できるようなサイトにしてほしいというようなことで、リニューアルすることはあると思います。そうしますと月々の運用ですね、こちらもやはり、制作会社に任せるというよりは社内でやって、コストも下げて、そしてリニューアルのスピードも上げ、リニューアルとかですね、新着情報とかのスピードも上げたいというようなことで、そこの部分もですね、ウェブ制作会社からどんどん手離れが起きているような状況じゃないかなと思います。 はい、でそれはまあ東京の仕様と違うんじゃないのっていう方もいらっしゃるんですけどですね、基本的にはですねそんなに僕変わらないんじゃないかなと思います。やはり東京にの方ですね、まあ金額が大きな案件またはナショナルクライアント、つまり、日本中誰に聞いても名前を知ってる企業の案件はありますけれども、まあ、そういった案件をやってるのはやっぱり東京の製造会社の一部ですし、それ以外はね普通のやっぱり中小零細のサイトをやってるわけですから、そこの部分に関しては全く事情が一緒です。で、なかなかですねやっぱり雑誌とかウェブとか見てですね、ナショナルクライアントの案件であって、まあ、広告的なものが派手なものがですねやっぱりなんかかっこよさそうな気がしますけれども、それは別に偉いわけでもないですし、と思うんですね。やはりウェブを制作ということでやっていくということを考えていきますと、利益がなければいけないよねとですね。で利益というのは言うまでもなく、制作といいますと受注金額からコストを引いたものが利益ということになるわけなんですけれども、例えばですね大きい企業のさんの案件というのは例えば6ヶ月、まあ、3ヶ月とか6ヶ月の案件を受け持ったとしますと、お金が入ってくるのってそれより先ですよね。ですからそれだけの体力がないと受けることができない。なので、東京で大手の製作会社が規模を縮小している、または潰れてしまう会社が最近出てきているというのはそういった体力が持たない。特に、まあ、こういったですね急にまあ不況というようなことで案件ごと吹っ飛ぶ、案件ごと半額になる、ザラにありますね。ですから、そういった、ものが、まあ、かっこいいかといえばかっこいいかもしれませんけれどもですね、やはり経営的にはなかなか厳しいんだろうかなと。で CSN ナイトではですね、少し前から3年くらい2年くらい前からですね、スキルからセンスへといったようなテーマを設けてまして、もちろん CSS と書いてあるだけありまして CSS の勉強しましょうみたいなことで始まったものなんですけれども、それ以外のところをですねもっとやっていこうよというようなことをやっております。まあ、究極はこれですね、クライアントとビジネスの話ができるようにしようよということがですね、テーマなんですけれども、まあ、例えばビジネスロジック、つまりその会社さんはどのようにして売り上げを立ててどのようにして利益を生み出しているのか、これはビジネスロジックというんですけれども、そこのところをきちんと理解してそれをウェブサイトでどのように増幅していくのかですね、どのようにそこを絡めていくのかというところ、またどのようにその企業さん、またどのようにその商品を広めていくのか、その価値を語っていくのか、でまた、そういったですねところ、多分ブログとか例えば今だと Twitter とかね、そういうところを絡めてどのようにこう宣伝していくのか、そういったところですね、なんかがあるかと思います。はい、でまあ私たち、まあ、最近数年よく言われているのは、これですよね、成果を出すサイト、結果を出すサイトを作っていく必要があるよねということで、皆さんもですねその辺のところは私改めて言うまでもなくですね実感されているんじゃないかなと思います。つまり今まではサイトを作りました、納品しました、はいお金をもらって終わり、そういった焼き肌農業的なところがですね、結構ありましたけれども、サイトを作って納品した後にさらにきちんとお付き合いをして少しずつ手を入れて微調整リファインをして初めて結果が出てくる、初めてそこでですねサイトの価値が高まってくる、そういったような時代になってきてるかと思います。はい、そうしますとですねこの制作以外の部分ですね、例えば競合他社分析をきちんとするとか、ペルソナ、ユーザーのモデルを立ててですね、そういったものでユーザーどういう人なのか、さっきですね原さんの方で、例えば原さんが発言した中でそのテレビを見てる人がその時間帯によって違ってきますよね、じゃあどういうユーザーなのかというモデルを作ってそのユーザーに響くような言葉遣いをしたりとかですね、まあ、そういうのも考えようよとか、 IA 情報設計をしましょうよとかですね、ブランディングを考えましょうよとかありますが、これ以外の部分でですねなかなかやっぱり見積もりに書いて何これ、ね、言われがちじゃないかなと、なかなか金額取りにくいという、でもやっぱり結果を出すためには制作以外のことをきちんとやらないと結果が出ない、まあ、こういった時代ですよね。はい、まあ、そこでですね見積もりに関して考えていきますと、まあ、多くのですね制作会社がやはり人工計算1人工いくらですよと、 でこれで、3ヶ月かかるのでいくらですよみたいな積み上げをしたりとか、またはページ単価、コーディング費用がいくらで、デザイン費用がいくらで、フラッシュ費用がいくらで、まあ、こういった形ですね。でこれは別に間違ってるわけではないんですけれどもですね、やはりこの見積もりをしている限り、先ほどのところのですね、この制作以外のところ、なかなかお金が取れにくい、また金額もですね、なかなかですね、もらえにくい。そうしますと、なかなか、私たちが手をかけてサイトの価値を高めようと思っても、そこまでですね、踏み込めないというような状況があるんじゃないかなと思います。まあ、そこで、考えていきたいんですが、青森はですね、角掛けチェケという方がいましてですね、ニヤニヤしてる方がしてますよね。彼ね、知らない方ですね、もうどう見てもヤンキーみたいな人がいるんですよ。で、僕が推薦して青森ね、去年の青森版読んでいただいて、それからあと2回から読んでいただいてるようなんですけども、彼ですね、すごいいろんなことを分かってるんじゃないかなって僕は思ってるんですが、この間ね、Twitter でこのこと発言しました。俺の持論だが、ウェブ屋なんて基本商売音痴とパソコンオタク、真面目に商売してる人から見たら舐められまくって当然、このことを言ってました。もうこれにね、今日のね、セッション尽きんじゃないかなと私は思うんですけども、やっぱりこのウェブのなんかこうね、HTML どうのかって、それクライアントやっぱ関係ないんですよね。でそこのところはやっぱ私たちは今、きちんと、直視して、手を打ってくる時期なんじゃないかなと。そこで多分生き残れる会社さんと生き残れない会社さんが出てくるんじゃないかなというふうに思うんですね。受注サイドと発注サイドとですね、ありますけれども、発注サイドがどんなことを考えているのか、そこのところをですね、もっときちんと考えていきたいなと。例えばですね、発注サイド、工程がね、どうだよとかね、ここで競合他社分析をしますのでこうですよとかですね、どうでもいいんですよね。どうでもいいですよねというか、どうでもいいんじゃないかと思うんですよ。とさらにソースコードがね、綺麗だとか、ウェブ標準準拠してますとかですね、もう勘弁してくれよって感じだと思いますね。見積もり書くなと思ってると思いますよ。でさらにね、言いますとね、写真の縦横比が違っていても、別に売れればいいじゃんね、こう楽天のね、写真のね、楽しいですよね、これね。僕たちからはちょっと耐えられないんですけれども、いや別に写真載ってんだしいいんじゃんと、で売れてればいいじゃん、まあ、そういった現実があるんじゃないかなと思います。はい。まあ、要は重要なのは費用対効果、ウェブ制作の費用をかけてどれだけリターンとして、回収していくのか。やっぱりビジネスマンはそこしか興味がないと言い切ってしまってもいいと思います。で、まあ、いろんなことですね、分かっている方もいらっしゃいますし、そうじゃない方もいらっしゃいますが、やはりここですよね、それの費用が見合うのか見合わないのか、そこだけです。ですのでその費用に関して、そのソースコードがどうですよとかっていうのは、やはりお金出す人には響かないんですよね。はい。まあ、そのわけで、重要なことはですね、金額の代償よりも値頃感、つまり、いくらですかねと、でいくらですよと、まあ、それが高い低いということではなくて、そのお客様にとって、発注する側にとって、あ、その金額ならいいねと、その方が思ってもらうことですね、納得できることが重要だよということですよね。はい。まあ、そんなわけで、まあ、言い換えれば、どの企業でも元が取れるならお金出すよですね。でもそれは積み上げの計算をしていけば、積み上げで数字を見せているときにはですね、やはりそこのところはですね、響かないんじゃないかなと思います。はい。そのわけで、今私たちですね、もう一つやることとしましては、こういったアプローチがありますね。期待できる成果を数値を使って説明すること、つまり今サイトのですね、アクセスがこれくらいあって、売上がこのくらいあって、まあ、売上してないサイトもね、いらっしゃいますけれども、例えば、そこからの、サイトのですね、お問い合わせがどのくらいあって、でそれによってどういったようなビジネスの効果が生まれてますよと。でこれを例えばこのように変えることで、これだけの数字を見込めるようにしませんか。じゃあ、これだけの費用をください。角掛けさんがね、よく言うのもそういうことですよね。お客さんにビジネスの話をしようよと、 でやはりそこのところで、やっぱ経営者が、あ、そうだねと分かれば別に経営したんかとかどうでもいいわけですね。はい、でまあ、その中で今 の, あの一つの切り口としまして、あのロジカルにですね踏み込んでいく切り口としては、アクセス解析のデータを見て、このデータを見、そこの数字を使ってですね、説明していくといったようなことができるかと思いますけどね。まあ、その中で、そこをまとめていきますと、企画提案力、まあ、よく言いますけど、企画をする力と、それをきちんと納得させるように説明する力、そこのところはですね、私たちは今、スキルという面では、非常にですね、獲得するのは急務なんじゃないかなというふうに思います。つまり、クライアントからサイトを作ってほしい、でそれを、まあ、こんな感じですかねと作ってる以上は、やはりその制作をするというですね、作業の単価しかもらえない。でそれは悪いことではないんですけれども、サイトの価値を高める、サイトの、より売り上げを上げるためには、作ること以外のことをきちんとしていかないと利益回ってかないわけですね。ですから、それだけのお金をもらえるような話をして納得させなければいけないということですね。はい、ということでですね、こちらさっき政策ということこうありますよということでしたけれども、ビジネスということで考えていきますと、政策以外の部分ですよね。例えば、日々の業務がどのように回っているのか、または、どういった売上が立っていて、売上構成がどういう構成になっていて、どういう利益が生まれているのか、どこで利益をこの会社得てるんだろうかみたいなことをきちんと理解しないと、提案も何もできないわけですよね。でもやっぱり私たちの多く今までですね、このところは目をつぶってきた方が多いんじゃないかなと思います。はい、そういったわけでですね、ウェブだけで考えない、これやっぱり今一つのキーワードじゃないかなと思います。ウェブサイトだけで考えない、それ以外のことをですね、考えていきましょうと。はい、ということで、さっきちょっと戻りますけれどもですね、今日ちょっとさっき順番変えてですね、最初考えていただいたんですけれども、さっきの話ね、戻りまして、じゃあ今日はとりあえず、そもそも EC 必要かっていうのをちょっと置いといて、必要だという話になったよということでね、ちょっとヒアリングもしたよということで、じゃあどういうふうに皆さんが、お仕事として膨らませていくような提案ができるのか、またはこういう提案していかなきゃいけないんじゃないかなっていうところを考えていただきたいなと思います。はい、はい、ということでですね、よいしょ、じゃあもう一回、じゃあ5分くらい差し上げますので、お近くの方と、改めて考えていただきたいと思います。じゃあ開始お願いします。 はい、では、そろそろエブリンでございます。まあ、ちょっと本当にですね、皆さんにどんどん発表いただいてということでいきたいんですけれども、ちょっと私の持ち時間今日ねあんまり少ないので、このままいきたいと思うんですが、私なりのちょっと考えたことというのをですね、ご紹介してこちらのセッションを締めていきたいと思います。まずですね、多くの企業はウェブ制作のですね専任担当なんてですね置けるわけがないですよね。でも私たちって結構これを求めちゃいませんか、ね、これくらいのことをやりましょうよ、ね、ブログ書きましょうよ、これこれこれやって、そんなことやってるわけねえじゃん、多分ね本音だと思います、ね、ですからなるべく短い時間でできること、手間をかけずにできること、そこのところをもっと考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。はい、でですね、私がですねそのパティシエ役になって、うちの店が、まあ、うちの店とかねないんですけどと考えたときにですね、まず思ったのは、ね、これなんですね。注文が、まあ、あったとし、まあ、注文がですね、生じて、まあ、知りたいのはこれですね。日々どれだけ売り上げがあるのか、週次ですね、週、月、それが、いや、そこで管理できんなら数字見れるよね。でも多分どんな CMS を使ってもですね、また多くの EC のシステムでそこまであんまりケアしてないケースが多いと思います。悲しいんですけどね。でも多くの経営者はですねこの数字がやっぱりすごい見たい。でさらに言うと、前年度比を比べるとか、曜日ごとにどれだけこう注文があるとかですね、または時間ごとにこう注文がある、こういうね注文があるよってことを見たいんですね。でこれ別にパソコンでやるのはできるんでしょと思います。でもちょっと難しいですねこれね、実際やろうと思うとね。それから、発送オペレーション、これね EC やるときにね多分これすっごい面倒くさいと思うんですけども、いやパソコンで注文を受けられるなら伝票出せるよね、これちょっと厄介じゃないですか、プリンターも買わなきゃいけないしとかね、でさらに伝票を書くのはまあいいとしても、送ったよと、でこの注文を送ったよってやっぱ自分でチェックしないといけないわけじゃないですか、パソコン開いて、すんげーめんどくさいと思いますね。じゃあ例えばバーコードピッてやったらそれが注文をね送ったっていうことにちゃんとなるのか、まあ、そういった提案してくれたら嬉しいなぁなんて思いますね。でさらに例えば発送完了しましたよメールを送るとか、例えば今届きましたでしょうか、惜しかったでしょうかみたいなメールを送ってあげるとか、まあ、そういったですね顧客との関係を保っていく、そういったところですね、半自動でお送りするのか、またそこになんかメッセージを付け加えていくのかみたいなことですね。はい、まあ言うなれば顧客管理からよく、まあ、顧客管理、個人の客と、つまり、一元さんのお客さんと何回もリピートしていくお客さんはやっぱ区別して差別していくよと、ビジネス考え方ありますけれども、なので、例えば、プレゼント対応、例えば、記念日対応ということで、そこのお客さんの結婚記念日とかね誕生日とかを調べてとか、あとは季節ごとに、まあ、いろんなこういう例えばひな祭りですよとか、いろいろあるわけなので、そういったところに対していかがですかみたいなことを送っていく、あとはあれですよね、その商品がいいなと思ったらプレゼントしたい、誰かに送りたいというニーズが絶対生まれるはずなので、そこに対して発送先が違う、それ結構システム的にいろいろ厄介なケースが多いと思うんですけれども、同じ人が1回の注文で、自分と友達と、ね、あの人とみたいな発想をするとき、対応ができるのかとかですね。はい、でさらに、言ってきますと、オーダーがあるのはいいんだけれども、オーダーが増えれば増えるほど仕入れをしなきゃいけないですよね。その仕入れに対してどれくらいのものが必要なのかといったこともやっぱり数字として出せるわけなので、そこを見たいですし、で何よりですねやっぱり一番怖いのはオーダーをいただいて、いや来てないんだけどとか、または来たけど遅かったよとか、なんか鮮度悪かったんじゃないとか、そういったところに対してどういうふうにですねケアしていくのか、下手したら さっきもそもそも EC 必要ですかねっていうですね、原さんの意見がありましたけれども、お店のブランディングを下げるんであれば EC やらない方がいいかもしれないですよね。つまり欲しかったら買いに来てください。その方がお店としては売上は上がらないかもしれないけれども、そちらの方がずっと残っていくお店になるかもしれませんね。なので今ですね、私が出してきたことはどの CMS を使おうとかウェブがどうとかってあんまり関係ないことなんですけども、私たちは今まで見て見ぬふりをしてきたそこのところをもうちょっと考えていく必要があるのかなと。じゃあお前できんのって言われて、私もですねこれちょっと言ったいんだけれどもですね、そこまでやろうと思うとすごい骨が折れそうというか、私個人では無理ですし、誰に頼もうかなって思ってもパッと顔が浮かばない。でもやっぱりそこのところですね、考えていくというところが、必要なんじゃないかなと思います。はい、ということで、まとめなんですけれども、ユーザー目線でですねサイトを作っていくと、そこのところで、ね、私たちが結構やってきました。で、さらにサイトをですね作った後にどういうふうにですね手を入れていこうかと、継続的に手を入れて、サイトの価値を高めていきましょうねと、そこのところもですね、やっていらっしゃる方がですね多いと思います。でさらに、ここですよね、ウェブだけにとどまらず、俯瞰して考えましょうと。まず一つはウェブ以外のもの、例えば地方の方であれば新聞や雑誌、テレビ、ラジオ、タウン誌等々ですね、都市に比べましてやっぱりそういったものメディアに接する方多いですし、そういったところと絡めてどういうキャンペーンをやっていくのか、また例えば今日ですね、アスパン祭りとかやってますけど、そこのところでこういった企画をやりませんかみたいなね、ことが提案できるかと思うんですが、そういったところをただ単に提案ではなくて、これこれをこうするとビジネスメリットとしてこういった利益、こういった売り上げが生じますよと、そこのところをきちんと説明、分かるように説明する。分かるようにというのは、経営者目線での数字を使って説明すれば経営者に響きますので、そこのところをきちんと説明すれば、じゃあこれこれの費用が欲しい。つまり、これこれ利益をきちんと上げますよ。じゃあこういう数字くださいね。だったら、ああ、いいよ。でもそれがですね、ページ単価これこれくらいで、CMS 導入費これこれ。それを言ってるうちはですね、多分、経営者ピンとこない、高いよって言われちゃうんじゃないかなと思います。ということで、キーノートということでですね、さらっとなんですけれども、ウェブ制作のですね、曲がり角に立ってますよということで、これから私たちが考えていかなきゃいけないこと、多分この辺のところなんじゃないかなということで、投げかけという形になりますけれども、私のセッションを終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、高野さんに質問ある方。
エビさんね、声でかいね。
ああ、そうですよね。もうちょっとダメですか？
もうちょっと話して。
はい、高野さんに質問がある方。いらっしゃらないですか？あ、はい、マイクお願いします。
黒石から来ました、須藤と申します。今日はどうもありがとうございます。ビジネスという話をされてたんですけれども、高野さんの経験としてそういうビジネスの、仕事で、ビジネスの話したという形で一番手こずったのはどれぐらいの期間ありましたでしょうか。クライアントに対してこれだけ僕が話してるのに相手は分かってくれないけれども、はい、僕はどうと時間かけられました。
そういった意味で言いますと、私はですね結構中小零細の仕事が多いんですよ。一応私が社長なんで、社長仲間とかいるんですね。でやっぱり社長同士でこう話すと、その社長の、ね、数字って違う、皆さん見てる数字、皆さんというかね、社長じゃない人の数字と違うので、ピンとくれば、ああやろうやろうよで話が早いんですね。でやっぱりその方が僕スピードが好きなんで楽しいし、あんまりお金もらえないんだけど、逆にねそんなにいらないよって言って、仕事も減らして、やってるんですけど、そういった意味で苦労するのはですね、そこの間にねいろんな人が入ってると苦労しますね。代理店とかね、多分代理店の仕事大嫌いなんで一切やらないんですけれども、代理店の方いたらごめんなさいね まあ、要は仕組みとして一人でもこう増えていくとですね、やっぱりコミュニケーションロスが非常に激しい。でやっぱりこうね、伝わりにくいということで、最後5年くらいそういった仕事やってないので、もう直で、やってますけれども、そういった意味ではその辺のところが苦労 してましたかね。
どうもありがとうございます。
はい、
はい、他にございませんでしょうか。
まあ、そういった意味ではね、直に企業さんとね話をしていても、いつまでも社長が出てこないとですね、うん、いくらでもひっくり返るので、
はい、
その社長をこう引きずり出してきて話ができるように、それはやっぱり自分のやっぱりなかなかね、フリーが悪いわけじゃないんだけど、フリーだっていうだけでやっぱりちょっとあんまりこうね、
そうですね、
見てもらえなかったり、
はい、
で一人でも社長、会社の社長であれば社長として会ってくれるんですよ。なので僕はいろんなフリーの方に言うのは、会社作った方がいいんじゃないって僕は言ってます、はい、けれども、
はい、
なんか納得してますか、
ね、はい、わかりました、
はい、もう一名、
はい、
村上と申します。多くのウェブの制作者の方って、例えばホームページを作るとか、スタイルシートを作るとか、フラッシュで動画を作るとか、そういったことの制作経験はかなり積んでらっしゃると思うんですが、ビジネスロジックまで踏み込んだところとなると、プログラマーの領域も結構ありまして、そういったことに対応できないフリーの方とかもたくさんいらっしゃると思うんですよ。そういった方々にもう少しヒントというか、こうしてみたらできるんじゃない的な話とかいただけるとありがたいなと思います。
なるほど。売上管理とかするんであれば、そっちのプログラマー系の方じゃないと厳しいよねと。じゃあどうすんのってことだね。
はい、
もうね、それはですね、単純な話で組むしかないと思いますね、うんうん、今から勉強してっていうのは無理だと思います。でやっぱりこうシーズンアートやってる一つの理由の一つは、一人一人で無理なことをね、あ、これだとあの人の頼めっていう、そういったコラボレーションをぜひやっていただきたい。やっぱり私も自分では無理なことがたくさんあって、でこれはあの人の頼もうみたいなね、ことで仕事を回してますけれども、
はい、
そういったところをやっていただくのが、まあ逃げではなくてそれがいいんじゃないかなと。ただ重要なのは、仕事の作業は任せることができますけれども、企画としてお客様にこういうのをやりましょうよと、でそこのところは誰でもですね、プログラマーだろうがコーダーだろうがですね、皆さんが、私たちはですね、全員がやっつけていかなきゃいけない。全員がそこのスキルというか、センスとして身につけていかないと、いくらこうコラボレーションしてもですね、
はい、
響く、企画になっていかないんじゃないかなと思いますので、うん、そんな感じでよろしいでしょうか。
はい、大変参考になりました。ありがとうございます。
そのわけでぜひ仲間を見つけて帰っていただきたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございました。